から感謝をいたします。あなたご自身がこの終わりの時代に必要な言葉をどうぞ限られた時間で証しできるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今回はですね、20年この群れにいまして、一番と言っていいぐらい前アタックというか行く前とってもきつかったんですね。で本当にキャンセルもしようかって思うぐらいの状況の中で行きました。そうしましたら行く前日に、皆様ご存知のようにパウル牧師ご夫妻指導者のリーダーの方が行かれないっていう中で、最後の7回目のパドモスチームの示しをどうやって受け取るんだろうっていう思いがあったんですけれども、本当中国のリバイバルのようにこう指導者のない中で教会を通して御体の私たちの小さな私たち一人一人に神様語ってくださって技を進めてくださるんだなということが本当に今回よくわかる不思議ないろんな不思議があったチームでした。で本当に次の段階に入ったことを思いました。でこのチームというのはどういうチームかと言いますと、毎回教会でこの季節にこの7月の時期に、これで7年目になるんですが、ヨーロッパの方にパトモス島というヨハネが黙示録を書きました新約聖書の一番最後ですけれども、その島に行って、そしてこれからの時代一体どういう時代になっていくんだろうか、神様のご意志とか御旨はどこにあるんだろうか、そして神様は私たちに何を望んでおられるんだろうかということを本当に祈って聞くチームなんですね。というのは行く直前にガソリン石油もすごく高騰しましたし、地球の温暖化のサミットも行われて、どんどん気温が上がっていく中で、いわゆる本当に高度成長の平和な時代とは違うんだっていうことがはっきり分かって、これからどうなるんだろう。でそれは黙示録に書かれているんですけども、これはちょっと難解な書で私たちによくわからない書です。それでそれをこう聞きに行くチームだったんですね。で最初にまずローマ今 EU が一つになり始めていますけども、ローマも見なければならないという言葉がありまして、私は初めてローマに行くことができました。で、一つ思ったのは、浦上天主堂のちょっと正確には分からないんですが、大雑把に言って軽く4倍5倍もしかしたら10倍ぐらいある大きな天主堂のですね、カトリックの総本山ですので、素晴らしい大聖堂なんですけれども、その一番奥、一番奥にはですね、何がありますかというと、このペテロの座という大きな椅子があるわけです。でそれを見た時に一番最初にこう強くこう予言的な思いが来ましたのは、この御座に座るのは私だけ、私というのは神様ですね、本来この座に座るのは私だけで、人が座ってはいけないっていう思いがすごく来たんですね。で黙示録に何度も御座についておられる方がいろんな言葉を発せられるわけです。見よ私は全てを新しくするっていうのもそうですけども、本当に天の御座についておられるのは神様だけで、その方を本当に私たちは賛美し褒めたたえていかなくちゃいけないということを思いました。でそしてこの一番高いところから、こうして神の言葉はますます広まっていき、エリサベス弟子の数が非常に増えていったという、この七作曲を与えた御言葉を宣言してくることが、神様の言葉を置いてくることができましたので、私はバチカンをはじめ全世界に本当に弟子たちがこの前の時代に増えてくるんじゃないかなって、本当の弟子がですね、そのことを期待しています。でローマに入ったんですけども、パトモスに入ったんですけども、黙示録を開きましたら、初っ端にですね、これはしもべたちに示すためって書いてあったんですね。でしもべっていうのをローマでイザヤ牧師がメッセージしまして、またしもべなんだなと思ったんですけど、しもべに主は示されるんだと、しもべにならなくちゃいけないんだ、しもべって何かって言ったら主がいてしもべなので、自分の好き勝手なことをしているんではなくて、主がの願われることをするのがしもべなので、そうするためには、その翌日のメッセージがそのベニヤミン中野牧師からだったんですけど、皆さん意図してないんですけども、一人一人のメッセンジャーの方が全部こうメッセージが流れて一つになったんですね。しもべになるためには自分を捨てなくちゃいけない。で宮山さんも言われましたけど、 私たちが捨てるものって何ですかって、お家でもう飲み、中野牧師はゴミ当番だそうです。奥様じゃなくて自分がゴミ出しの日は月曜日木曜日ゴミを捨てられるそうですけど、捨てるのはゴミでしょって、ゴミですよねって。で神様がそれを捨てろと言われるならばゴミなんですって。私たち自身を捨てないといけない。で私たちのが神様のお働きを邪魔をしているって言われた時に、私が語られたのは私自身の中にある義とか、正しさとか、そういったものが本当に神様の働きの妨げをしてきたんだな、しているんだなということを思わされて、はあ、本当に目から鱗というか、それを捨てる時にこれ本当に自分が追うべき十字架が見えてくるし、また新しく本当に、御霊様が働くですね、自由の中を、本当の自由の中をこう生きていくことができるんだなということで、身を新しく、すべてを新しくするっていう次のメッセージにこうつながっていったんですね。で私はこう捨てるって言われてよしと思ってこう捨てるんですけど、次の日にはまた全然捨ててない自分がいたりして、簡単には捨てきれないというか、そこで森牧師がですね、捨てられない、イエス様でさえゲッセマネを通って捨てるためには本当に祈ったんだ、でも祈るときに聖様の助けによって捨てることができるんですよということをおっしゃってくださいました。でもし私たちが自分のありか、神様がですね、キリストは神の見方であ ある方なので、なのに神のあり方を捨てられないとは考えず、イエス様でさえ素晴らしい栄光の姿を捨てて、ご自分を無にして使える者の姿を取り、死にまで従い十字架の死まで従われたのですとあるんですけど、イエス様でさえ捨てられたのに、自分のゴミのような自分でさえ捨てられないというか、そういう現状なんですけども、何度でも立ち返りながら自分を捨てていくときに神様助けてくださって、神が働く、こんな私たちを通して人が救われてしまう、人が奇跡が起こる、そういう新しいこう本当に主の技の中に入っていけるんだなということを思わされました。で、ちょっと長くなってしまったので、あともう少し一つだけ短く明かしして終わりますが、その後のコリントというところに行ったんですね。で毎回このチームはコリントというのは聖書のコリント書というところがあります。でこのチームはですね、7つのこの黙示録に書かれているエペソとかスミルナ、フィラデルフィア全部こう回ってるんですが、今は全くもうセミの抜け殻のように人が住んでいないし、コリントはですね、偶像だけ、コリント式と言われるたくさんの偶像が残っています。で面白いことに首だけないんですね。 なぜかというと、ここ首細いから折れるんですということと、ネロとか皇帝が変わるたびに顔だけ付け替えるそうですねそれでないそうですが、その中で本当に深いご臨在ありまして、偶像って言っても日本の偶像とは違うわけですよ。向こう そのネロとかそういうたくさん偶像があるのを見てパウロは憤ったんですけど、そのシチュエーション、2000年前 に紀元50年ぐらいでしょうかにこう自分を置いて、その時代にパウロがどういう宣教の働きの中でコリントの人たちに向かってどういう思いでこの手紙を書いたのかっていう、その思いでこう読むことができたんですね。その時に初めてこうぐんぐんこの賜物のところもそういうこういう思いだったんだっていうことを思うことができた時に、ああこの教会、この群れの恵み、この何度も何度もこう使わされていく、そこで語られること、それを今度は日本に持ってきて、日本民族である私たちがこうに捉え直すというか、聖書を本当に正しく理解する、日本人がそのままこれを読んでちょっとなかなか理解できないんですけども、本当に聖書的な教会に神様はこう導こうとしてるんだなということが、ちょっとすみません長く言えないんですが思いました。で最後にそのアテネで路上ライブをしたんですが、ギリシャの人たちがたくさんいる往来で繁華街でもう全部日本語、日本の歌だけ、英語も誰も喋れない、その中で一人の牧師さんが、皆さん、皆さんには この言葉を日本語わからないと思いますが、イエスこそがキリストなんですって言ったんですね。で、この方を信じてくださいって、もうまあパウロのように宣言をしておりました。その時に、あ、本当にアジア民族、今神様の手は、あ、不思議なんですけど、日本、韓国、中国というアジアのところに命そのものはそこにあって、本当に片言の英語しか喋れない私たちでも、日本語の賛美しかできない私たちでも、それでも使わせて、あのたくさんの形骸化してしまった、本当に命を失ってしまったあのところに福音を伝えさせようとしてくださってるんだなということをすごく思いました。特定の誰かではありません。本当にあの主を促してくださっていることに応答する私たち一人一人を通して、そのことをして、今最後に終わりが、福音が全世界に伝えられて終わりが来ると言われていますけども、その働きを神が本当になそうとしておられるということが分かりました。主に心から感謝したいと思います。お祈りありがとうございます。天のお父様、たくさんの祝福を語りきれませんが、本当にあなたがこの群れを用いようとしておられること、本当に感謝いたします。イエスキリストの御名によってお祈りします。Amen.